聖書と福音の時間です。寒い冬はこたつにみかんが一番ですね。ところでみかんを食べるとき、あなたは白い筋をきれいに取って食べますか？この白い筋はアルベドといって、中身の300倍ものビタミン P が含まれていて、食物繊維もたっぷり。取らずに食べた方が良いそうです。外皮もマーマレードにして食べられます。みかんは創造主からの豊かな恵みですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、先日私は海外の短編小説を読みました。それは裁判ものの小説です。あるアパートで大家である老夫婦が殺された上で金を盗まれるのです。容疑者はアパートの住人だった25歳の男で、定職に就かずにフラフラしています。金に困って盗みに入ったところ、老夫婦に見られたので殺してしまうんです。無実を訴えていますが、裁判では死刑が確実だと思われていました。ところがここに天才的な弁護士アダムズが登場するのです。そして彼に弁護を頼んだのは被告人本人ではなく、ある大企業の社長だったのです。実は被告はこの社長の隠し子だったのです。そして社長には子供が彼一人しかいなかったのです。無罪は無理でも、せめて死刑だけは勘弁してやってほしい、報酬は弾むから何とかしてやってほしいと依頼されるのです。そこで弁護士アダムズは、何としても死刑を免れる判決を得なければなりません。せめて懲役20年を勝ち取りたい。しかしそれは優しいことではないのです。そこで彼は奥の手を使うのです。それは陪審員一人を買収することです。その国の制度では、陪審員全員の考えが一致するまで話し合いが続けられます。そして有罪か無罪かだけではなく、何年刑務所に入るのか、死刑にするのかも決められてしまうのです。さて、陪審員の一人に最近会社をリストラされ、失業保険で暮らしている30歳の男性を見つけるのです。妻と3歳の娘がいるので、経済的にも苦しいはずです。アダムズは正体を隠して、なんとか懲役20年に持ち込んでくれませんか？それができたらお礼を弾みますよ。わかりました。やってみましょう。こうして裁判が始まります。アダムズは被告人の生い立ちの不幸を材料に熱弁を振るって弁護しました。そしてついに陪審員の評議が始まったのです。そして長い長い議論の末、結論が出ます。有罪、懲役20年。被告人は死刑を免れたのです。さて、数日後、アダムズは再び変装して協力者の男に会いに行き、ありがとう。あなたのおかげで、こっちが望んでいた判決になりましたよ。いやー、苦労しました。そうでしょう。説得するのが大変だったでしょう。ええ、大変でしたよ。だって私以外はみんな無罪だと言うんですから。は？いや、陪審員の一人で頭の切れるのがいて、被告人は無罪だと言い出し、みんなもそっちに傾いたんです。どういうわけですか？いや、その男が言うには、被告人の親友が怪しい。間もなく子供が生まれる親友をかばって、彼は罪をかぶった。そう考えると何もかも、辻褄が合い出したんです。それを聞いたアダムズ自身も、被告人の無罪を確信するんです。その方が合点がいくからです。しかし協力者は言いました。でも大丈夫です。私は心を鬼にして、みんなを説得し、懲役20年を勝ち取りましたから。この天才弁護士は、やれるだけのことを全部やる努力家です。そしてその努力の結果、望んでいる結果を手に入れます。 しかしそれは最悪の結論です。被告人の父親を喜ばせるためにしたことはかえって父の心を悲しませることになりました。何もしなければ無罪になれていたのに、20年間も刑務所に入らなければならなくなったからです。父親を喜ばせるために努力すればするほど父の願いを粉砕する結果になってしまったのです。そしてこの短編小説が私の心に残ったのは、聖書が同じことを私たちに警告しているからなのです。神様を満足させ、喜ばせ、神に受け入れてもらうために人間はありとあらゆる努力をします。どんな努力でしょう。宗教上のルールを守るという努力です。しかしどんなに頑張って聖書の基準に到達しようとしても失敗以外にありません。聖書はこう語っています。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、キリストは私たちに代わって人が守らなければならない掟を守ってくださったということです。聖書では誰かと契約を結ぶときには動物を殺して、もし私が約束を守らなかったらこの動物のように殺しても結構ですと言ったのです。神は人間とそんな約束をして、私はいつまでもあなたを愛しているよと言われました。そして私たち人間の側も神をいつも愛しますと約束を実行することを神は望まれたのです。ところが人間の先祖は神から離れ、一方的に約束を破棄しました。結果として約束通り人は死ななければならなくなったのです。しかし神は人の命を助けてくださいました。どのようにしてでしょうか。約束をなかったことにすることによってでしょうか。そうではありません。神ご自身が人間の側に来て約束を守り、神の御子イエスキリストが私たちの代わりに死んでくださることによってです。キリストが私たちのために死んでくださったことで、私たちは神との約束を守ったものとみなされるのです。第二に、キリストを信じる人にはキリストがその人の心の中に移り住んでくださるのです。このキリストの力で自分の力ではできなかった良き生き方をすることができるように少しずつ変えられていくのです。ところで私は寒い冬には何と言ってもミネストローネとカス汁がありがたいですね。どっちも私の大好物です。体の芯からポカポカ温まるからです。しかし私がカス汁を自動車に入れたらどうなるでしょう。確実にエンジンは壊れますね。車はガソリンで動くように設計されているからです。それと同じように私たちの人格、私たちの心は、キリストをエネルギー源として注入していただくことでまともに作動するようにできているのです。神は私たちを神と共に歩むように初めから作っていてくださったのです。キリストを救い主として受け入れるなら、キリストの霊は信じた人の中に宿ってくださるのです。そして主と共に歩む人生が始まるのです。第三に、私たちに必要なことは、私を愛し、私のためにご自身を与えてくださった神の御子を信頼することなのです。自分の努力で神を喜ばせようとしても息切れします。神に愛してもらうために走り回る必要はありません。神はすでにキリストにあってあなたを愛しておられるのです。神は私たちがどんなに努力してもできないことを代わりにしてくださったのです。神はキリストにおいて私たちの代わりに償いをし、私たちに代わって正しく生き、私たちに代わって神の満足を完全に満たしてくださったのです。 この完全なるキリストを信じるすべての人を、神はまるでキリストご自身を見るかのようにご覧になってくださるのです。どうぞあなたも、あなたのために命まで捨てて蘇ってくださったイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。